Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。さて、今回の完成トークは、自分の体に合ったもの探しっていうお話、タイトル、トピックで進めていきたいと思います。大抵皆さん知っての通り、私なんて朝の白湯から始まる、毎日っていうのはもう30年ぐらいずっとやっていて、で最近は、最近はっていうのはここ数年は朝のお塩を混ぜた白湯っていうものは、ずっとヌチマンスか雪塩というブランドを使っているんですね。もちろんそれまでも天日干しのいい塩っていうのを選んできて、合成とかの塩っていうのはまず使わない、そんなライフスタイルを送りながら、私のその朝の流れっていうのはね、多くの人が見てると思うんだけど、まだ見たことのない人はね、どっかに載ってると思うし、大抵フォローするとストーリーとかで、まさみさん今日はこれなんだなみたいな感じでわかると思います。紅茶から始まり、自分の今日のその日に合ったものを選んだりとか、大抵私は自分の直感通りに食べたいもの、飲みたいものっていうのを選んでいるんですね。大抵その時に欲しいものとかって思うものは、体が必要としてるんだろうなって思うようにずっとしてきた生活をやってきています。大抵ね、その直感であったりスピリチュアルな感っていうのが強い人とか、過ぎ去らまれた人たちっていうシャープな人たちっていうのは、結構皆さん似たようなライフスタイルを持っていて、でもうオーガニックなんて私ももうずっと30年ぐらいずっとオーガニックをやっているので、そうするともちろん30年前なんていうのはオーガニック本当高かったから、もうできるものっていうことで、一番子供たちが食べるもの、毎日食べるものをオーガニックを選ぶようにしてきて、そしてそれから残った、お金で生活費で、買えるものっていうのをできる限りオーガニックにしてきたっていうのが、30年ぐらい前なんですよね。当たり前に30年ぐらい前だと20代なわけで、もうそんなにお金どっぷり使えるわけではないわけよね。そんな中でも一番自分にとって何が大切かっていう譲れないオーガニックものっていうのは、その当時はもちろん、ミルクがね、一番早く牛乳から始まり、卵であったり、そうやって農家さんに行ってわざわざ遠くまで行って買い出しをしたりとか、そういうこともやっていたんですよね。今はね、カリフォルニアは、ほとんどどっかで毎日ファーマーズマーケットがあるっていうくらい、少し郊外に行くと農家さんが多いのがカリフォルニアなのね。そして農業とかそういう食卓に並ぶお野菜とか果物を育てるにはとてもいい環境であることは間違いなしで、だからこそあれほど豊作なのねっていうくらいお野菜がいっぱいあるんです。そんな中から私が普段やっているお料理であったり、いろんなストーリーの間で隙間を出していたり、または Facebook では以前もご案内したことがありますが、カフェライトって出しているアルバムは私が一般公開している私がしてきたお料理であって、自分がね、これ何いつ作ったっけみたいなのを結構忘れるんですよ。その日その日で自分がピンとくる組み合わせで作ってるのがもうほとんどなので、そのカフェライトのブレックファーストフェンであったり、そういうアルバムにいろいろ載せています。それを見て夕飯とかのメニューの参考にしてくれている方もいるようで、本当にありがたい限りだなと思ってます。そんな中でね、帰ってきて翌日がね、今回ロサンゼルスに帰ってきて翌日がファーマーズの日だったんで、もう完璧だなっていうことで早速買い出しに行ったり、その時にやっぱりパッと見て自分が旬のものとかっていうのは、これ一瞬だなと思ったりするとやっぱ食べたくなるわけよね。それとか自分が、これなんかいいな、今回はこれを使ってみようと思って、買ってきたことによってメニューを作ったりするんだけど、皆さんがね、例えばスーパーに行ったりとか、どっかでなんかこれ食べたいなと思うもの、それはあなたの体が欲しく思ってるものなんだなっ て、そしてそれをやっぱり体の中に取り入れることをしてもらいたいなと思います。私はコーヒー一つの選びからしても、そのなんか自分に合った原産地っていうのがあるなとか、そういうのを自分の体をチェックしながら、自分の中で、あ、この産地のものはなんか体に合わないんだよなと思うものを覚えていて、でその後にね、ずっと前なんだけど、その NASA でやってるなんかチェックみたいのがあって、細胞レベルで自分の体に合ったもの合ってないものっていうのがある、そのテストをしたことがあるのね。そしたら、まあ、その時に大抵自分が体で、いや、この産地のもの合わないよなとか、これは合わないなと思うものは全部細胞レベル、遺伝子レベルで合わなかったんですね。でもそれをね、検査してくれた先生も、ライトさんも大抵自分の体のこと自分で知ってますねって言ってくれて、まあ、だからこそその時はサードバリデーションで自分の感を大切にしようっていうふうに思いました。私はお肉もお野菜もお魚もいろんなものを結構食べます。まあほとんど食べないなっていうものは、食べないなっていうか好きじゃないって、好まないっていうものは、あんまり甘いものはちょっと好きじゃなくて、まあいただいたりとかしたり、まあ、誰かが作ってくれたりってなってくると、もちろん一口与えます。まあ、子供たちが小さい時、当たり前にね、私自身もマフィンを作ったりとか、そういうものをね、朝食に出していたりとかっていうのは自分でも作ったりはしていたので、まあ、その時に1個ぐらいは食べるけれども、まあ、そうすると甘さを調整できるからね。でも、まあ、全部食べるなんてことはやっぱりなくて、まあ、主人がアメリカ人ってこともあり、まあ、結婚した当初っていうのはマフィンとかそういうのが食卓になるのが当たり前なんて思っていたので、まあ、子供たちが大きくなりにつれてね、どんどん食卓も変わっていき、子供たちもやはりもう普段からフルーツとか、朝からホットレモネードであったり、紅茶、蜂蜜入りの紅茶っていうのを飲んで育ってきているので、そういうものをね、どんどん、うん、子供たちも当たり前に習慣になっています。さて、食べ物選びのお話でね、ちょっとしたエピソードを出していきたいんだけれども、今回日本から帰ってきてね、びっくりするぐらい自分で2キロぐらい増えてたのですごい自分でもと思ったんですね。なぜなら、まあ、あの去年私一人で3週間ぐらい日本に行った時に2キロぐらい痩せてきたんですよ。でやっぱり日本の食事が合うなと思っていて、まあ、ちょっと油断をしてたんですよね。でそうすると、なんで今回太ったんだろうと思ったら、大抵自分が食べたいものよりも、あ、主人がいるから、あ、主人だったらこれ好むよなっていうふうに、まあ、当たり前に自分の頭の中で整理をしていて、まあ、これ食べたいけど、まあ、主人のためにこれ選ぼうとか、主人が食べたいものっていうのを優先的にずっと選んできたっていうのを振り返るとハッとしたんですよね。まあ、例えばお友達がね、古くからの幼馴染が、の海の見えるところで薬膳の、あれなんだっけ、日本で言う、忘れちゃったけど、まあ、コース料理ね、まあ、それをね食べに行こうって、ランチに海見ながらいいんじゃないって言ってくれて、いやそれ行きたいと思った時にハッとして、あ、ごめんって、主人がねって一緒なんだけどって、もうその時に置いていけばよかったって後になると思うんだけど、でそれで、いや今もうあのこの系っていうかね、そのコース的な料理っていうのは、まあ、もう主人がもうちょっと、食べたくないって言ってるうちに、野菜がこんだけ野菜があったら多分無理だなとか、そういうので本当はそれ食べたかったんだけど、まあ、その日はまあ、ね、日程を変えて、まあ、主人が喜ぶバフェに行ったんですよね。まあ、そんなことが結構やっぱり相次いでいて、そうすると自分が食べたいものを後にして、で主人が食べたいものを優先にしてきた中で、食べているし美味しいし嬉しいけども、でも心の奥底では本当はこれ食べたくないっていう気持ちが絶対あったわけよね。そうするとやっぱり太ってくるわけね。なってきて、ハッとして帰ってきて、まあ、その2キロ、まあ、1週間で戻ったからいいんだけど、まあ、飛行機で、まあ、むくんでたのもあると思うんだよね。そういうところからもね、なんかやっぱりその食事選びとか食べたいものっていうのをみんなにもね、まあ、本当に心底何を食べたいか、何を自分の体が欲してるかっていうのを思ってもらいたいんですね。そういう話をすると、お菓子ずっと食べ続けていいんですかねとか、加工品いいんですかねっていう人いるんだけど、それはちょっと違うと思うのね。だからこそ自分の基本っていうものがより自然に近い食事っていうのを選ぶように していってもらいたいんですね。その上で加工品を選ぶとかなってくると、これがただの習慣の流れなのか、または自分がなんでこういう甘いものを今選ぼうとしてるのかっていうことを考えたら、あ、ストレスが多いな、イライラしてるんだなとか、いろんなことっていうのを分かっていくわけよね。で、思いっきり立たなくてもいいけど、でも少しずつ減らしていったり、甘いものであってもより健康的な甘いものっていうのもあるわけで、だから今までの習慣を当たり前に自分に甘さで許すための自分の直感ではなくて、あなたにとって本当により良いものっていうのが何なのか、結構そういったものを見せられたりとかしても、例えば SNS でね、健康的な食事であったり健康的な甘いものっていうのがあったりとかしても、あ、これは自分には合わないな、なんていうふうにして勝手に思って排除してたりする可能性だってあるわけよね。まあ、宇宙はそれをね、定期的に必要だよって見せてたり、または皆さんが今なんか感性トークでこれを聞いていると、もうあなたの携帯と AI は聞いているから、健康に甘いものを絶対出してくる可能性あるわけよね。もう最近の携帯と AI 機能なんてもうすごいじゃない。まあ、そんな私も帰ってきてから、まあ、もちろん野菜とか果物をね、多めに食べるようにして、もちろんそういうのが好きでもあるので、そういうふうにしてね、お料理をしたりしてたんだけども、皆さんの中にね、実は私はね、お野菜を洗うのが好きじゃないのね。まあ、こんなね、ふうに言うとみんなびっくりするんだけど、なんで自分が好きじゃないだろうと思った時に、これはね、私の母の口癖を聞いていたことが自分の思考の中にそのまま入ってるんだなと思ったことがあるんです。先日沖縄にいる時にね、もちろん、沖縄っていうのは仏壇っていうのがあって、ご先祖様をすごく大切にしていて、私も毎日ここね、アメリカでもご先祖様にお茶を出したりとか、自分が食べるものを出したりとかっていうお供えをやったりするんだけど、もちろん沖縄にいると沖縄にね、本物っていうか大きな仏壇があるわけで、そうすると毎朝お茶を作って出したりとか、お祈りをする、ほんの少し手を合わせることによって心の豊かであったり、自分の中の心の静けさっていうことをもちろん持つことができるわけじゃない。その瞬間っていうのが、まあ、ご先祖様大好きなね、家族ももう亡くなったので、あ、つながってるなっていう思う瞬間で、まあ、そうするとまた涙ぐんでくるから、ちょっと話を進めるけどそんなある日にね、何気なくキッチンに立っていると、あのカンダバーっていうお野菜があるのね。それ日本語わかんないので、誰か知ってたら教えてねそのツル系のお野菜なんだけど、まあ、それをね、うちの父がすごい好きで、そのカンダバーで作るジューシーっていうか雑炊ね、それがすごい好きだったんだよね。で、思い出しながら、あ、こういうのも作ってあげることができなくてごめんねって、父はそういうのが好きだったなって、そんなカンダバーを父が買ってくると、お母さんがもうこれ一つ一つ折って、もう払うのがすごい難儀なのに、なんてね、いうことを言って、父は食べたい野菜をいっぱい買ってくるんだけど、勝手にもちろん夫婦二人でいつも買い物に行ってたあの二人なんだけど、でそうして欲しいものをどんどんカートに入れるわけよね。でだからといってそれを洗ってお料理するわけではなくて、もう食べたい野菜いっぱい買ってくるのはいいんだけど、もう自分で洗ってほしいよねって、バーバーはその洗うのがすごい難儀なんだよねっていうことで、もうそれが嫌いっていうふうにすごく言ってた母の愚痴を思い出して、ああ、そうだったよなって、それが頭の中に入ってたわけよね。でもその日はね、すごいいい日で、その日は大好きな仲良しの千恵子さんと会う日だったんで、そしたら仲良しの千恵子さんのお友達でね、そのベジタリアンなお料理を出してくれる人がいて、そこに連れてってもらったんですよね。でそのシェフの方も私も知ってる方で、久しぶりですなんて話をして喜んでたんだけど、そうするとその方がね、今日はねライトさんが来るなと思ったら、もうこれを出さなきゃと思って、久しぶりなんだけど作ったんだけど、まあ、チーコさんのことチーコって呼んだよね、チーコはこれ食べるの初めてでしょ、私出したことないよねって出てきたのが、そのカンダバー雑炊だったんですね。私なんかもう涙出てきて、いや、ちょうど朝ね、こんな風に思ってたんですよって、さっきのストーリー、父のストーリーを言ったら、ああ、そうなのね、やっぱりそれでなんか作らなきゃと思ったんだねっていうお話で、 まあ、私がそれを思い出してこの会話にして美味しくいただくことによって、まあ、天国の父もにお供えしてるのと全く同じなので、まあ、父も喜んでると思うっていう話 で母のエピソードも言うと、そうなのよ、これも一つ一つ本当にね丁寧に洗っていくのがちょっと大変なんだよねっていう話が出て、お母さんの気持ちわかるわなんていうような嬉しい会話ができました。さて、そんな私がね、そのお野菜を洗うっていうことをね、どう意識で変えたかっていうのは、前にもね、聞いたことある人覚えてるだろうね。まあ、Good job, thank you。お野菜と会話しようって思うようにしたのね。あ、これ嫌だなと思ってても、まあ、お話をするっていうふうに思ったら、まあ、その時間っていうのが、まあ、愛おしく見えてくるわけよね。でどこで育ったんだろうなと思ってると、私だってそこに意識をしちゃうと、まあ、大抵その育った場所とかいろんなものが見えてくるので、まあ、それもあるからあんまり意識しないようにしようと思ってたのもあるんだけども、まあでも意識しながら、あ、ここで育ったんだなって、育ってきた家庭のね、そのお野菜が育ってきた家系のお野菜が見た景色っていうものが結構見えてくるの。今度みんなもちょっとやってみて、もしかしたら見えてくるかもしれないし、まあ、どんどん感性を高めていったら見えてくるようになると思います。そうするとね、こんな景色の中で育ってきたんだなとか、まあ、没頭してると洗ってるうちにあっという間に時間が過ぎちゃうわけよね。ああそうだったんだねとか、こんな太陽の下だったんだなとか、まあね、そういうその見える景色っていうのが、芽が出てきて種からとか、芽が出てきて苗からどんどん大きくなるまでの間とか見ていると、いやもう本当ありがとうって思ってると、もうお料理にもう行く段階なわけよね。そうすると、まあもう本当にね、私たちが食べてるものっていうのが、まあ土に始まり太陽に始まり、太陽の光なんてもう何十日浴びてきたのっていうぐらいたくさん吸収してるわけよね。もうそうするともう本当にありがとうって、食べるものの栄養だけじゃなく、食べるものから得る栄養、そしてエネルギーっていうのがいっぱいあって、それを私たちは実は吸収しているので、そこはね、お野菜を大切にする一つもエネルギーを大切にするっていうことにもつながっていくし、だからこそ皆さんにもね、ただ食べてるっていうことではなくて、何を食べるか、そして選んでいくってこと、そしてあなたの頭が何を求めているのか、何を食べたいと思ってるのか、できるだけどんどん、いいものを食べたいと思うところに思考をどんどん変えていったら、どんどん皆さんの人生っていうものの中にも日々の中に変化が起こってくると思います。なので食べ物選び一つに関しても、ぜひそこはね、意識してもらいたいなっていうふうに思いましたので、今日はこの話10分で終わるだろうと思ったのに、結構長く、こんなお野菜とか選びでね、体にいいもの選びでこんなに喋るかって私は思ってしまいましたが、ぜひ皆さんエンジョイしてください。そしてより良い自分の体を大切にできる、そんな食選び、食べ物選びっていうのをトライしてみてください。Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。